放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、秋山翔吾です。文化放送ライオンズナイターのリスナーの皆さんからたくさんのメールをいただきました。ありがとうございます。とにかく時間の許す限りお答えします。
はい、声が大きいですね。
そうですか。もうちょっと離れます。
大丈夫です、大丈夫です、はい、いい感じです。
流山市ラジオネームフォレストブック、背景秋山翔吾様、今シーズン目に見えてバッティングが良くなっているのはどこが変わったからですか。今年はレフトスタンドで頑張れーと叫んだ後は去年よりも大きな期待に胸を膨らませてしまいます。敬具、はい、そうですね、今年はやっぱり怪我で出遅れてしまって、
はい、
なんとか合流させていただいて早く貢献したいなっていう思いが、まあ、出ているのかなと思いますね。
は
い、
気持ちだけではでもどうにもならないですよね。技術的にやっぱりアップしてる部分があるから。
そうですね。まあ、去年の周期練習とシーズンが終わってからの練習は、とにかく三振を減らしたいっていう思いがあって、まあ、2ストライクからのバッティングをどうしようかっていう、はい、のは土井さんとずっとお話ししていて、
ヘッドコーチと、
はい、はい、まあその成果も少しは出てるかなと思いますね。まだ三振の数としては、うん、まあヒットと変わらないようなところにあると思うんですけど、うん、まあそこの意識というか、もう2ストライクからは逆にヒットを打つのを諦めてって言ったら変ですけど、
うん、
とにかくバットに当てて、はい、あとはもうボールに効いてくれっていう感じですかね。
はい、三振するということは間違いなく2ストライクに追い込まれての後ですから、
はい、
その前に打っちゃうという手もありますよね。
もちろんその前に早めに仕掛けるというのはもちろん前提にありますけど、うん、その浅いカウントの時に、うん、なんでしょうね、うん、2ストライクと同じようになってから、うん、バッティングをというか同じスイングをしても、うん、やっぱり結果としてはやっぱ相手がいろんな変化球をまずできたりするので、
はい、
はい、やっぱり難しいなっていうのを感じてるなんで、うん、はい、
でも4月下旬に復活してからまあ打ち続けましたよね、秋山選手。
そうですかね、はい、
うん、4安打4安打3安打みたいな感じで、それでゴールデンウィークに5番に座ったじゃないですか。
はい、
あれはご自分でももしかして驚かれたのではないでしょうか。
びっくりしましたね、うん、前日に言われて、まあでもとにかく5番じゃなくて5番目だからっていうのはもう常に言われていたんで、うん、まあランナーにいるケースはどの打順でも変わらないと思って、
はい、
同じようにバッティングはしていこうかなと思ってたんで、うんうん、その分少し気楽に入れたかなと思いますね。
まあでも秋山選手その5番に座った試合でいきなり4安打でお立ち台ですからね。
そうですね。
あれは素晴らしかったですよ、本当に。
まあ日は本当に気合もさらに入ってたし、
うん、
まあ良かったんじゃないかと思いますね。ね、
はい、で今や3番ですからね、ライオンズのね。
それはちょっとね、自分でもあんまり感じない空気感というかのもあるので、
は
あ、5
番とまた違うんですか。
やっぱ初回に必ず打順が回ってくるっていうのは違うかなと思いますね。はい、はい、
プロで初めての3番打ってるということはその初回に打席が回ってくるという経験も初めてという、
はい、
そうですよね、
はい、
そうですよね。ちょっと違う感じなんですか。
そうですね、だいぶ違いますね。
あ、はい、まだ心地よさを感じていないですか、もしかしたら。
そうですね、まだまあ慣れないというか、うん、はい、もう守りから帰ってきてすぐ打席に入るっていう感じなので、うん、その時間を自分でどういうふうに作っていけるかなとは思いますね。
なるほど、
はい、
続いてはこちらのメール、
北区ラジオネーム下から牧田、背景秋山翔吾様、西武ドームで売っている雑誌エルイズムを読んで知りました。試合後に必ず行っている熊代選手との反省会のことをできるだけ詳しく教えてください。はい、
熊代選手の方が年下でドラフト同期という、
はい、
プロ2年目のお二人ですけれども、
はい、
反省会。
そうですね、これはまあ、僕がいろいろ試合で終わって打てなかった時とか、プレー自体あんまり良くなかったなって感じてた時に、どうしても自分だけで持ってるのが嫌なんですよね。なんとなく誰かに吐き出したいというか。 はい。それで、まあ、熊代も同じ外野手で、話し相手になってくれてるというか、はい。それで、まあ、反省会というと、あれなんですけど、でも熊代はすごく心強いというか、はい、強い言葉で、
はい、
まあ、返してくれるので、うん、まあ、自分が弱音を吐いても、そんなんじゃダメだって言って、熊代が、
そうなんですか。
そう、怒ってくれるというか、言ってくれるっていうやりとりを、まあ、あいつは反省会と言ってるみたいです。
まあ、エルイズムの、その、紙面には、熊代選手の秋山選手への、まあ、思いというか評価というか、
はい、
そのお話で披露していた部分だったんですけれども、はい、秋山選手の方がなんか熊代選手に、お願いしますって言って始まるらしいですね。
まあ、そこら辺はまあ、変な、おふざけですよね。入りは。だから暗くなってもしょうがないなっていうところもあったりするので、はいはい、まあ熊代にそうやって出していけばあいつも乗って返してくれるんで、もう、このまま暗くなって終わるよりも、スパンとそこで、ちょっと、でも、的確なことも返してくるときもあるので、
はい、はい。
それは、まあ、続けていくかどうかわかりませんけど、はい。
そうです
ね。はい、今は。
要するに、弱音を吐く、愚痴を吐く、ぶつけるっていうふうに秋山翔吾選手おっしゃってましたけど、はい、で自分が納得いかなかったときだけ反省会をやるってことですか？
いいときは自分の中で整理がつくので、はい。それを言っても、相手からしたら、いや、打ったんだからいいでしょっていうのがね、僕がもし言われる立場だったら、そうやって感じてしまうなと思うんで、
はい。
はい。
そうですか。
はい。
的確な、その熊代選手の一言、アドバイスっていうのは、ここで披露しても差し支えなければ教えていただけますか？
いや、もう3打席、4打席凡退したからって言って、うん、別にそれを下向いてもしょうがないし、うん、そのやられ方だったり、そのケースによってはもちろん凹む場面もある。けど、まあ、それだけじゃないし、試合もどんどん続いてるから、切り替えていけよっていう、まあ、終始ため子ですね。
年上の秋山選手に対して。
はい。
はい。
それはまあ、別に、
目くじらを立てるようなことはない。
はい、別にそんな側に、はい。
そうです。
気にはしないです。
はあ。
はい。
でも多分、熊代選手もそれ多少ふざけてるんですよね。
はい。そうだと思います。
わかりました。
はい。
続いてのメールはこちら。
所沢市、ラジオネーム、ブルペン王国。背景、秋山翔吾様。先週の阪神戦で、今シーズンの第1号ホームランを打った時、ベンチにいた片岡康之選手から、加藤ちゃんペみたいな仕草をされていましたよね。どうやら、ホームランを打って鼻の下が伸びていたそうですが、ご自分で気づいていましたか？片岡選手は秋山選手にとってどのような存在ですか？敬具。
はい。まず、この加藤ちゃんペをやられた話から、お願いします。
そうですね。加藤ちゃんペ、もうそう、鼻の下が伸びているっていう話は、よく、片岡さんだけではなく、いろんな先輩たちから言われてるんですけど、でもそれは、自分ではどうにもできず、はい。打った時とかベンチに帰ってきた時はよく言われたりはするんですけど、全然自分ではやってるつもりがないので、これはもうどうにもならない。
無意識に。
はい。伸びてる伸びてるみたいな感じで、そう嬉しさを僕が、なんていうの、顔に出てしまっている時に、どうやらなっているようですね。はい。
まあ、打っちゃ嬉しいですよね、それはね。
まあそうですね。
うん。
まあどうなんですかね。まあ、すごくいろんな先輩たちから、そういう、
は
あ、可愛がっていただいてるので、はい。そうやってまあ雰囲気をこう明るく、
はい。
できる材料があるんだったら、僕は別にそれはそれでいいのかなと思ってます。
そうですか。
はい。
まあ、当然、片岡選手はおふざけばかりではない存在だと思います。はい、
そうですね。
はい。7位の時報ですけれども、片岡選手は秋山選手にとってどのような存在ですか？という問いがあります。
そうですね。やっぱり、走塁に関して、こと、盗塁に関しては、僕は、まあ、怪我をしてて、片岡さんもファームに、
はい、
いらっしゃって。
この2月3月はそうでしたね。
そうですね。はい。で、ようやく足が動くなと思ってた時に、片岡さんも、に走塁練習をしている時に、
はい、
盗塁のことはいろいろ聞いたりして、
ほうほうほうほうほう。
まあ、少しでも、やっぱり技術が盗めたらなっていうので、ちょっと思い切って聞いてみたんですけど、
うん、
そういうのも含めて、やっぱり、アドバイスもくださいますし、
はい、
すごく片岡さんはベンチの雰囲気を明るくしてくださってるなっていう、
はい、
こうやって鼻の下が伸びてるっていうのも含めて、僕だけじゃなく、いろんな人にも言ってると思うんで、
はい。
はい。
そうですね。
すごく、 本当にありがたい存在だなと思ってます。
明かしても構わない範囲でいいんですけど、その盗塁の秘訣、走塁のなんかこう極意みたいなものは、どのようなアドバイスの内容だったんでしょうか。
そうですね。スタートして動き出した時に、うん、左手を大きく、まず引くっていうことを言われました。
左手を引く？
はい。大きく引くっていう。
大きく引く？
はい。
どういう意味があるんですか、それは。
そう、左手を引いたら、うん、左足が出ていくじゃないですか。反対の動作をします、ね。
はい、はいはいはいはい。
出てきますよね。うん、だその反動でその一歩目というか、そのセカンドに向かって走っていくときに、うん、とにかく勢いがつくように、っていうことだと思います。
なるほど、はい。足ではなくて手がポイントだっていうことなんですね、その場合だと。
そうですね。やっぱ足とか体が力んでしまうとダメだっていうことだと思います。うん、その瞬間的に腕がバンと引ければ、スピードに乗るっていう、アドバイス。うんうんうん、でした。
なるほど。
はい。
それをじゃあ、ご自分でも実践されているということですね。
そうですね。実践できてるかどうかは分かりませんけど、うん、はい、ね。少しずつやっていきたいなと思います。
はい。では、秋山選手、こちらお願いします。
はい。東大和市、ラジオネーム、クリス・カーター昇格希望。背景、秋山翔吾様。もしかして、栗山拓実選手のことを愛していませんか？警具。すごい質問ですね。いや、もちろん栗山戦に関しては本当に外野手のやっぱリーダーというか、まあチームのリーダーですけど、はい、そしてもうすごく尊敬すべく先輩なので、はい、もういろんなことを吸収しようとは思ってます。
ですよね。
はい。
そうですよね。
はい。
だって栗山選手のパーソナル DVD をお持ちじゃないですか、秋山選手って。
はい。
ご自分で購入したんですよね、確かに。
はい。そうですね。や
っぱ、その話は有名ですよね。
もう、いや、なんとか少しでもいろいろ知りたいというか、栗山さん、みたいな選手というか、で、ずっと試合に出続けて、
はい、
まあ、打率もね、あれだけ数字を残されていて、やっぱり、そういう選手の情報というか、はい、どういうことを知っていくのかっていうのは、うんうん、自分としてやっぱすごく興味があったので、
はい、
それに関しては購入したんですけど、はい。もうでも、チームに入る前、アマチュアの時に思っていた栗山さんのイメージっていうのは、そういう、なんて言うんでしょう。外から見たことしかわからなかったですけど、はい、チームに入ってやっぱり改めて、うん、その、野球に対する取り組みというか、その、ピッチャーのデータとか、いろいろその情報を集めて自分でどうしていくかっていうのを明確にして、それをプレーにしていくっていうのがいかに大変で、それをずっと やられてるかっていうのはすごく感じますね。
そうですか、
はい。
まあ、秋山選手の場合はルーキー開幕スタメンを奪ったぐらいですから、1年目からずっと1軍にいらっしゃるということは、しかも同じ外野手ということで、
はい、
栗山選手との接点はかなり多いですよね。
接点は多いんですけどね、あんまりお食事に行かせてもらったりっていうのは、去年はあんまりなかったんですけど、うんうんうん、まあ今年はいろいろ声かけていただいて、うん、そういう機会も増えてきて、うん、あるんですけど、うん、やっぱり、まあ野球の話ばっかりじゃなくて、やっぱり関西人のノリというか、雰囲気はやっぱ持ってらっしゃるんで、すごく片岡さん同様、特に可愛がってもらってる先輩だなと思います。
いじられてるんですね。
そうですね。はい。
栗山選手からいただいたアドバイスって何か心に残っているもの、秋山選手ありますか？
そうですね。最近だとやっぱ5番になって、一時やっぱヒットが出なくなった時に、
はい、ありましたね。
まあ、中村さんの後もね、はい、栗山さんがやっぱ5番で去年も打たれてた時期あったじゃないですか。うん、それで、やっぱり中島さん、中村さんっていうので、やっぱ球場自体がこう、期待感にこう包まれるというか、わーっとなって、で中村さんがホームラン打つ。ってなると、その、ピークが一回行きますよね、この球場の雰囲気が。
そうですね、そうですね。
で、その後入る5番っていうのは、俺でもやりづらいと。
はぁ。
はぁ。やっぱり、その3、4って終わった後、うんうん、5番で入るということは、やっぱり、すごく難しいことだから、
うん、
俺もすごく考えたって言われて。でもまだ、若いし、そういうことよりも、もうそのどさくさ紛れてでもっていう話をされて、あ、でも栗山さんでもそういうことを考えて、打席に入ってた時期があるんだなって思ったら、すごく気が楽になって本当にありがたかったですね。
はい。
はい。
ヒット出てますよね。出てましたよね、5番でもね。もちろん。
まあ、本当に。
うん。
まあ、止まってはいなかったですよね。
そうですね。はい、そうですね。やっぱり入りづらかったですか、打席。
いや、ホームランの後っていうのはやっぱり去年はそんなに中村さんの後っていうのはないじゃないですか。
まあまあそうですね、
はい。だからやっぱりそのホームランの後のバッティングっていうのはすごく塁に出なきゃいけないのっていうのもやっぱりいろいろ考えて一球見なきゃいけないのかどうなのかっていうのはすごく自分では考えましたね。はい。
なるほど。日々成長を続けている秋山選手。続いてこちら。
江戸川区ラジオネーム天然サバさん。背景秋山翔吾様。西武ドームではあえて一塁側のスタンドに座って、ライオンズの皆さんが陣取る三塁側ベンチを双眼鏡で覗いています。隣に座る友人からはスパイ行為とからかわれているほどです。いつだったか、ラッキーセブンだったでしょうか。観客が飛ばしたジェット風船がベンチ前に落ちてきた時に、あなたがせっせと拾い集めていたように見えました。あれはいつもやっていることなんでしょうか。とにかく本当に真面目な人なんだなと感動しました。平たく言うと、あなたを本気で好きになってしまったのです。プレーではなく素早い整頓整理を見て惚れてしまいました。こんなファンもいることを忘れないでくださいね、警具。やっぱこういうのを見られてるっていうのは逆に恥ずかしいですね。はい。
だってね、何万人っていつも入ってるわけですから。
そうですね。
それは場合によっては見られますよ。
はい。
ベンチの裏ではない限り。
はい。まあベンチの前とかベンチの中にあんまり風船が落ちてるっていうのはね、うん、あんまり気持ちのいいものではないですね。飛ばしていただいて、応援してくださってるのはすごくありがたいですけど、はい、その後はやっぱり、係の方が拾ってくださいますけど、
はい、
係の方もやっぱり、目の届かないところもあると思うんで、
はい、
そういうのは、まあ自分が気づいた時にやればいいかなと思ってる程度ですけど、はい。そうですね。
うん、
まあ特にビジターとかだと、その後守ったりしてるじゃないですか。
そうですね。
それで、タイミング悪く飛ばす方もいるんですよね、
はい、
後から自分の風船がどこに行ったか分かるようにぐらいのそうするとやっぱフィールドに落ちてくることもあるので、それはもう皆さんの気持ちを一つにして同じタイミングで風船を飛ばしていただきたいと、それはすごく思ってます。
そうですね、
はい、
今現役選手からお願いをされましたよ皆さん。
いやもう
そうですよね、
はい、
綺麗好きですか秋山選手。
そうですね、あんまり散らかってるのは好きじゃないですね。
ああ。それは例えばお母様の教育がよろしかったということなんでしょうか、もしかしたら。
そう、どうなんでしょうね。うん、正確な問題もあるので、まあ、うん、母の影響も、まあ、ないとは言えないですね。
お母様って、どんなお仕事をされてたんですか、されてるんですか、
学校の先生です。
おほほほほ、
はい。
そうですか。
はい。
何を教えてらっしゃるんでしょうか。
昔は国語だったと思います。
うん、今は？
今は、相談学級の先生っていう、
はい、ははは。ベテランになられたんですね、結構ね。
そうですね、ベテランになりましたね。
そうですか、
はい。
かなり厳格に育てられたんでしょうね、きっとね。そういう意味では。
どうでしょうね。あんまり、まあ、自分が汚いのっていうか、うん、散らかってるのが嫌だっていうことだけだと思います。
いやいやいや。
はい。
道理で、秋山選手が真面目だなという理由が、今、垣間見えましたけれどもね。
一旦 CM です。ライオンズ秋山翔吾、まだまだ喋ります。